9. 紬の羽織。紬は綿を解いた木綿糸か、いびつな繭から紡いだ細い絹糸を、より、つまりひねりをかけて、強度の高い糸に仕上げて、これを用いて織った織物。丈夫なことから、もともと日常の衣服や作業着などに用いられ、外出用のおしゃれ着などにもなった。羽織は室町時代頃に生まれた長着。足首あたりまである丈の長い和服や、小袖の上に羽織って着る外衣。外衣とは外出用に上に着るものである。紋付き。家紋をつけた礼装用の和服。紋服。紋付きの羽織は礼装用であるが、紬はもともと礼装用にふさわしくないと考えられていたため、三四郎は安っぽい受付のような気がするのであった。愛嬌。もともと愛行といったものが静音化した。仕草や言動などが愛らしく、またはおかしく、そのため好ましく感じられること。相手を喜ばせるような振る舞い、サービス。折り襟。ワイシャツみたいに襟が折り返されているやつをそう呼ぶ。黒ジュス。黒色のシュス織。シュス織とは、織物の基本的な織り方の一つ。平織、綾織、シュス織を三元組織と呼ぶ。縦糸と横糸のどちらかが布面に現れるようにした織り方。光沢があって肌触りが良い。ソップ、オランダ語でスープのこと。へこ帯。鹿児島県、当時の薩摩で、15歳から25歳の間の男性をへこと呼び、彼らが普段締めていた帯が、明治維新とともに時流に乗って、男性用の帯の一つとなった。雲母、またはマイカ。キララ、キラとも呼ばれ、これは計算円鉱物のグループ名。火成岩中に多く含まれ、薄く剥離しやすく光沢がある。さらに伝導率が低いため、絶縁体素材として使用される。だからといって、クモネコと書いてもウンニャとは発音しない。十六武蔵。たった一人、つまり一コマの武蔵に対して、16人、16コマの敵が、総がかりで戦うという不条理なゲーム。にもかかわらず、16コマは二刀流の武蔵にバッタバッタと切り倒されるという、吉岡一門の慣れの果てを思い知るような切ないゲーム。アーク島。空気中でアーク放電による発光を利用した照明のこと。電極に炭素棒を用いて空気中で放電させる。単にアーク島といった場合、普通炭素アーク島のことを指す。主な発光体は高温となった炭素棒。放電により加熱され、白熱し強い光を発する。炭素棒はアーク放電により先端部より消耗するので、発光を維持するには電極間の距離を調整する機構を要する。以上、ウィキペディアより部分引用。三水槽水管。 水素と酸素を水管から噴出点火すると2800度もの高温になる。これを酸水素塩と呼び、金属素材の溶接、切断などに使用する。ライムライト。この炎の中に石灰を置くと、熱放射によって強い白色光を発する。これを照明として用いたのがライムライト、石灰灯である。電灯の普及する前には、劇場用のライトとして用いられたために、転じて明星という意味にもなった。ジェームズ・クラーク・マクスウェル、1831から1879、イギリスの物理学者、古典電磁気学を確立し、電磁波の存在と、その電波速度が光速と等しく、横波であることを論理的に証明した。名称は知られているが、そう簡単に説明できる人はそういないという、マクスウェルの方程式でおなじみだそうである。ピョートル・ニコライビッチ・レベデフ、1866から1912、ロシアの物理学者、1899年に電磁波の放射圧が存在するというマクスウェル理論を実験によって証明した。ロマン派、ウィキペディアより部分抜粋。ロマン主義の底流に流れているものは、内面性の重視、感情の尊重、創造性の解放といった特性。ローマ帝国時代に知識層にはラテン語が広まったが、庶民の間では俗語としてロマンス語が広まった。そのロマンス語で書かれた文学作品がロマンスと呼ばれるようになり、ギリシャ、ローマの古典文学の対立概念とされるようになった。ロマン主義、つまりロマンチシズムの語源はここにある。したがってロマン主義のロマンとは、ローマ帝国の庶民の文化に端を発するという意味になる。ギュスターブ・クールベ、1819から1877。フランスのオルナンに生まれ、パリに上京して画家となった。運命の1855年パリ万博で、オルナンの埋葬に関する歴史が、画家のアトリエ、我がアトリエの内側、自らの7年に及ぶ芸術的生涯を語る現実的な寓意、という作品展示が却下されてしまった。当時の崇高ジャンルであり、展示作品たるべき資質を備えるとされた歴史画、寓意画のジャンルを茶化したからである。クールベさん本人は茶化したつもりはない。もっと真剣だった。書かれるべき内容にヒエラルキーを設けて、名門に球体を保持しようとするアカデミー体質に対する憤りが、この時期の若手の画家たちの間にはくすぶっていた時代だ。怒れるクールベさん、展覧会のすぐ近くを借りて、自分の作品を展示してお客様を集めてしまった。これが近代的な古典の始まりだとも言われている。今の時代、目の前のものを描かなくてどないすんねん、というカタログに書かれた文章は、今日、レアリスム宣言、つまり写実主義宣言と呼ばれている。1863年のエドワール・マネの早朝の昼食の楽天会出店の先輩にあたるような出来事が、このクールベ騒動なのである。他にもこのクールベさん、こんにちはクールベさん、という不可解な名称の名画を持っている。 消滅、悪いこと、好ましくないことがはびこること、猛威を振るうこと。したがって原口さんは、クールベさんに対してちょっと批判的である。婚客、ほとほと困り果てること。静粛、静かにして慎んでいること。愚劣、愚かで劣っていること。動物屋、または空物屋。中国の商品を扱っていた商人、または商店。他にも古道具屋のことも指す。応用、鷹が悠然として飛ぶ姿から来ている。よって、細かいことにとらわれずにゆったりと振る舞うこと、穏やかで上品に振る舞うこと、といった意味になる。早々、幾重にも重なっている様子。ヘリオトロープ、原産地はペルー、18世紀頃ヨーロッパに伝わったらしい。和名、匂い紫、または木立ち瑠璃草。夏から秋にかけて開花する紫色または白の花が、アジサイチックに集まって大きな花のような心持ちがする。バニラのような甘い香りを持つことから、香水草などとも呼ばれる。現在よく市販されているものは、むしろ香りの少ないビッグヘリオトロープという品種だそうである。豊かな香りを持つコモンヘリオトロープもある。ヘリオトロープの名称は、ギリシア語の太陽に向かうに由来する。今日の日本の変身ヒーローもののルーツとも伝えられる。と言ったら嘘になるが、ローマ時代の著作家、オウィディウスの変身物語。ここに収められた話がある。かつて太陽神ヘリオスの寵愛を受けていたオーケアノスの娘クリュティエが、その寵愛を取り戻すべく、現在の太陽神の恋人、レウコトエを誹謗中傷によって死に至らしめると、それを知ったヘリオスの心が一層遠ざかってしまった。泣きながら太陽神が東から昇り西に沈むのを毎日見続けたクリュティエは、ある日、常に太陽の方を向く花、ヘリオトロープに変じてしまいました。めでたしめでたし。というような話である。実際のヘリオトロープが太陽の方を向き続けることはないようだが、この話はもっとふさわしいひまわりの逸話として語られることが多いようである。この逸話から、献身的な愛とか熱望という花言葉を持つ。果たしてここに物語を説くヒントが隠されているものだろうか。だとするなら、それは峰子に自分の献身的な片思い、熱望を手渡す三四郎の行為であり、また最後の場面で自らもまた献身的な片思い、熱望を持った女であることを三四郎に隠喩する峰子の行為にあるだろう。もちろん峰子の相手は三四郎ではないのである。この峰子と三四郎の思いの共有、しかし方向が一致しない。それはちょうどストレイシープの場面に対応している。ヘリオトロープの香水は、どこかで、日本で初めて輸入された香水で、それは日露戦争の直後のことであると説明されていた。ちょうど流行に乗っていたとすれば、あるいは三四郎の言葉を待つまでもなく、 有力候補にあらかじめ入っていたのかもしれない。文芸協会、1806年、坪内逍遥、島村抱月らによって結成され、諸芸術の革新を志すも、実際は演劇を中心にした運動で知られ、新劇運動の開始を告げた団体。1907年11月に開かれた第2回公演では、太極伝というイルカの話と、坪内逍遥の訳したハムレットが上演されている。これを第12章で三四郎が観客として見物するという設定になる。あるんだのに。この部分を読んで、今日よく沖縄の人が使用する言葉として知られる、あるんだのにが、結局本土で廃れたものが残っているのかしらとふと思ってみたりする。淡白、味や色、感じなどがあっさりしている。薄味である。さっぱりしている。または性格がさっぱりしている。肯定しない。異常、言い分のこと。和気愛然、和やかな気分がみなぎっている様子。翻弄、思うがままにもてあそぶこと。手玉に取る。交互、これ以後、これより先。